徹夜の部屋。
はい、始まりました、徹夜の部屋。今日はですね、バートちぐささんという方をお呼びして、お話を伺っていきます。バートさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
バートさんは、今日本に住んでいらっしゃる定住地っていうのはどこになってるんですか？
だんだんよく分かんなくなってきてるんですけど、まあ基本的にはハワイと日本を行ったり来たりしてまして、はい、この5年弱ぐらいですかね、日本によく来るようになってます。
そうですか。じゃあ、日系在日アメリカ人っていうことでいいんですよね、きっとね。
はい。
血は日本人なんだけども、国籍としてはアメリカ人ということですね。
はい、そうです。
はい。わかりました。ありがとうございました。経歴を拝見するとですね、大変ユニークな、経歴をお持ちなんで、ちょっと経歴のところを紐解きたいんですけど、大学はハワイで出られたんでしたっけ？はい、
そうです。ハワイ大学ですね。
なるほど。
はい。一番最初に就職したのが、日本のオリエンタルランド、東京ディズニーランドの会社なんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、う
ん。あそこのグランドオープニングする1年ぐらい前で、まだ大部分が土の状態だったんですけどね。
アメリカに渡ったのはいつぐらいなんですか？
アメリカに行ったのはですね、1994年の春に、まずサンフランシスコの方に引っ越しまして、で、まあ、シリコンバレー関連の仕事をしてましてですね、そこで、結婚して、まあ、大阪のワイフなんですけども、と結婚して今に至っております。インターネットが出るか出ないかっていう頃で、
はいはい。
で、まあ、当時はマルチメディアって言われていたんですよね。
言ってましたね。
CD-ROM とかね、はい、もう覚えてる方は少ないと思うんですけど、はい、CD-ROM で、まあ、デジタルコンテンツをまあ出版する。電子出版ですよね。それで、日本で文部省大臣賞を取った、作品とかをアメリカで電子出版してました。
メディア系の仕事をやってたって感じなんですかね、当時は。
そうですね。東京にいた時は、まあ、その、ディズニーランドを辞めて、まあ、ハワイの時の友達と一緒に東京で映像の制作会社を起こしたんですね。で、友達の方が、まあ、社長をやって、営業系をやって、私が、ディレクターとプロデューサーをやっていたっていう感じですね。
なるほど。そうすると、そこから、その、シリコンバレーの、なんか、いろいろ華麗な、その、職歴が始まるってことなんですけど、テスラの、時代の、その、イーロンとお仕事されたっていう、そういうことなんですか？
まあ、そのイーロンと近く仕事してたわけではないんですけれども、もう私が、もともとテスラのお客さんだったんですね。単なるテスラを乗ってたんですけども、で、ハワイにいましたんで、ハワイのワイキキっていうね、まあ、有名なところがありまして、そこのど真ん中に、アメリカでも最大級のテスラのショールームがオープンしまして、それの、まあ、アメリカ最大級というよりもテスラは小さいので、まあ、日本の、まあ、ディーラーさんよりもずっとちっちゃいんですけども、それの時にグランドオープニングパーティーをやって、お客として招待してもらったんですよね、パーティーに。そしたら、そこに、そのテスラの本社から、副社長が来てて、で、その人と立ち話して、シャンパンが3杯目ぐらいになった時に、ああ、なんかテスラの仕事したいと思ったんですよ。それで、テスラの仕事したいってその副社長に言ったら、その場で言ったらですね、おお、そうかという、じゃあ、ハワイの責任者今紹介するからってことで、なんかポンポンポンって決まっちゃったんですね。
素晴らしい。それは2000年ぐらいの話ですか？もうちょっと後ですか？
いやいや、2017年ですね。
2017、あ、じゃあ割と最近、そうなんですか。なんか、いい時代ですね。コロナ前のなんか、いい時代って感じがしますけど。そうです
ね。まあ、いい時代っていうか、僕が社員でいる間に、まあ、少なくとも4、5回、テスラは倒産しそうになったんですよね。で、僕が自動車関連入ったのは、その時初めてなんですね。
はい、ああ、そうですか。
それまでは、主にまあ、ソフトウェア関連が多かったんですけども、 で、テスラに入社し、まあ、正社員として入社したのが、僕が58歳の時だったんですね。ですから、日本ではありえない。
ごい。しかもシャンパン飲みながら、ポッと言ったらポッと入れてしまったっていうことですね。それがまたシリコンバレーじゃなくて、ま、なんかハワイだっていうのがまた象徴的っていうか面白いことですね。今60歳超えてですよ。それでもまだまだこうお元気で、これからまだ一花二花咲かせるつもりだというふうに私は拝見してるんですけれども、なんか
あり
野
がとうござい
望
ま
みたい
す。
なものがあれば、ぜひ、なんか聞かせていただきたいと思うんですけど、どんな感じですか？
ありがとうございます。まあ、仕事的にはですね、そのテスラに入る前も、はい、辞めた後も、まあ、基本的に経営戦略コンサルをやってまして、で、今は、辞めてからは特に、やはりその自動運転ですとか、電気自動車ですとか、まあ、充電関連とかですね、そういった周りのテクノロジーとビジネスモデルを、集中的にやってます。
なるほど。確かにモビリティの世界ってもうちょっと技術革新が来るとこまで来ちゃって、車は空を飛ぶとか、自動で運転されるとか、そういうとこまで来ちゃってるんで、そこがこう生み出すその産業界へのダイナミズムっていうか、そこは確かにすごく、戦略コンサルとしては抑えとかなければいけない、その技術分野っていうふうに思いますね。そういう感じです
おっしゃる
ね。
通りですね。
なるほ
ま
ど、
さ
な
に
るほ
そうなん
ど。
ですよ。シリコンバレーに行った時に、まあ、さっきちょっと話したみたいに、インターネットがね、ボコボコって出てきて、で、まあ、時々日本に帰ってきて、いや、これから日本にインターネットってのは出るんだよって言って、でも誰も、知らないし、興味も持ってくれないんですよね。で、まあ、どんなもんなの？じゃあ一番わかりやすい例っていうと、まあ、電子メールっていうのがあってねって言って、E メールを説明す ると、まあ、そんなの電話とファックスがあればいいじゃんって言われるんで
いい
すよ
じゃ
ね。
んって。
そういう方が99.99%いらっしゃるんですよね。で、それとね、同じなんですよ、今。自動運転で99.99%の日本人の方が、私には関係ないわと思ってるんですよ。
なるほど。
でもインターネットとか、スマホとかが出てきて、そのビフォー&アフター、皆さんね、覚えてるかと思うと思うんですけども、その日ではないふうに私たちの社会や生活や価値基準を全部変えてしまう。車業界とか、そういうエネルギー業界とか、全然そういう話じゃないんですよね。
いや、おっしゃることよくわかります。自動で運転できるっていうのになると、要するにその人が雇って人が動かしてるっていうものが根本的に変わるから、なんか第何次かの産業革命みたいなことが多分起こるっていう、そういうようなインパクトですよね。だから、
おっしゃる
た
通りです。
だ自動車業界っていうことじゃなくて、産業界全体が変わるし、人々の生活もだいぶガラッと変わるっていうことですよね。
おっしゃる通りなんですよ。そこはね、だから30年前、35年前、インターネットにピンと来る人が少なかったので、結局ガーファムに全部持ってかれちゃいましたよね。
そうですね。
ね。だから今度はね、今度はちょっと頑張りましょうよっていうふうに言いたいですよね。
今後さっきおっしゃってた、自分の、ご自身の、経営の戦略コンサルっていうことの中で言うと、どんなことを経営者の方々に、伝えていきたいっていうふうに思ってます？
もう本当に小さなビジネス、もうお店とかですね、お花屋さんとかレストランとかそういったところから、もう大企業さんまで、もう、あらゆる、チャンスが転がってるんですよね。で、皆さん、自動運転の社会なんて20年後ですか30年後ですかっておっしゃるんですけど、全然そんなことなくて、これから5年から10年でブワーッと社会変わっちゃうんですよ。で、例えば分かりやすい例で言うと、その不動産業界ってめちゃめちゃ変わるんですよね。
ああ、なるほど。
例えば今、まあね、例えば哲也さんが新しいお家を建てるとか、買うとか、そういう時に、やっぱり一番気にすることの一つに、駅から徒歩何分ってあるじゃないですか。あの価値が消えるんですよ。いわゆる駅に近いっていうのは便利っていうことですよね。 駅の近くが住みやすいってわけじゃないですよね。まあ、お店が多いとかは住みやすいですけど、もう、自動運転の車が、まあ、電車降りる3分前に、はい、迎えに来てって言ってやってきてくれて、それで、お家連れてってくれ、もうビール何杯飲んでても大丈夫。それで、奥様に、悪いけど迎えに来てくれないって言って電話しなくていいわけですね。ですから、住むんだったら、駅から遠い方が緑も多いかもしれないし、公園もあるかもしれないし、静かかもしれないし、そういう、まあ、その駅から30分あろうが、なかろうが、もう距離が関係なくなっちゃうんですよね。で、移動に自由度がめちゃめちゃ増えるので、で、まあ、例えばカップルがドライブに行きました。夕日を見ながらキスができるんですよ。ドライブしながらですよ。
なるほど。そうすると、社会はだいぶ変わるし、経営のインパクトもすごくあるし、まあ、バートさんが、活躍されるフィールドもものすごく広くなるっていう、そういうことなんだろうと思うんですけど、この辺でもね、ピンと来てない人ってどうすればいいんですかね？
まあ、ちょっとアグレッシブな経営者の方だったら、今だったらね、やっぱり中国とかアメリカに行って体験をしてみる。これしかないっていうぐらいに、決定的なんですよ。僕 YouTube やってますので、自動運転の話もしょっちゅうしてるんですけども、僕はいくら口を酸っぱくして言ってもですね、実際に乗ってみるまで腹落ちしないんですね。これ
な
は
るほど。
僕らがすごくフラストレーションから感じてるところですね。実は
なるほど。
もう本当に、そうですよね。あんな感じですよね。って言ってる方が実際に乗ると、いや、全然分かってませんでした。っておっしゃるんですよね。
なるほど。
ですから、もうアメリカに行けば、いつでも乗りますので、まあ、ハワイでもいいですし、もう本当にそういう先を考えてる方は結構、わざわざテスラの FSD っていうんですかね、完全自動運転に乗るために、出張したり、旅行したりしてます。
百聞は一見にしかずなんでしょうね。で、
そうなん
そ
で
れや
す。
っぱり、体験すると、世界が変わるとすると、まあ、今、別に旅行するのに安いもんで、円安は円安ですけども、それで新しい世界の感覚を先取りできるんだったら、こんな安い話はないと思うので、じゃあ分かりました。じゃあバートさんの連絡先ちゃんとこう、下に書いておきますんで、
じゃあ、哲也さん
興
と
味がある。
共同では
い。
ツアーやりましょうか。
いや、ぜひやりましょう。私も、じゃあ乗ってみたいと思います。多分、そうですね。おっしゃるように、なんかさっきから偉そうなこと言ってますけど、私だって分かってるわけじゃないし、そこは、体感しないといけないというふうに思いますんで、じゃあ近いうちに、ぜひ、皆さん、ジョインなさる方はどんどん、ジョインなさって、じゃあツアーは、高齢化というか、いつでもいつでも、オンデマンドで開催するっていうことで、じゃあ、バードさんにもその辺は、ぜひ日本の自動運転の時代の水先案内人として、確固たる地位を築いていただいて、そ
あとで
の
すね、
先導役をぜひ、
そうなんですよ。テスラがね、実はもうその FSD っていう完全自動運転のソフトを日本でテストし始めてるんです。実際に。
なるほど。
で、それがオーストラリアで始まったのが今年の3月ぐらいなんですよね。
はあはあ。
で、昨日だか一昨日だったか、昨日、2、3日前ですかね。それが、オーストラリアで解禁になったんですよ。で、今、すでに、日本の国内で走っているテスラの、まあ、1万数千台ぐらいはですね、単なるソフトウェアアップデートだけで完全自動運転の車になっちゃうんですね。
なるほど。
新しい車買わなくていいんです。持ってる方は。で、まあ、早ければ今年の末ぐらい、遅ければ来年の春ぐらいには、それが日本でも体験できますので、ぜひですね、もう、冷やかし120%で、テスラのショールームに行っていただいて、試乗していただく。これがアメリカに行かなくてもいい。まあ少しね、何ヶ月は待っていただくことになりますけども、これが一番身近だと思います。
なるほど。もうそういうところまで時代が来てるってことですよね。時
は
代
い。
どころかソフトウェアのアップデート待ちってことですよ、皆さん。そういう時代になってるってことですね。なるほど。バートさん、なんかこれからの、 なんかこう、こうしていきたいみたいな、ご自身の夢みたいなものがあったら最後にお聞かせいただけますか？
ありがとうございます。実は今年の3月に出た本でですね、
はい。
ステラーっていう本があるんですよ。テスラじゃないですよ。ステラーですよ。
なるほど。
で、その世界に書いてあることがすごくてですね、まだ日本語
はい。
になってないんで、日本語にしてくださいって言ってるんですけども、
はい。
日本のアマゾンでも英語版は買えますので、
は
それによると、10年から20年で、今まで6000年間続いてきた、シュメール文明から続いてきた錯視の社会構造が全部変わるって言ってるんですね。
お
で、トニー・セバさん、二人の方が書いてるんですけど、その一人がトニー・セバさんって言って、この20年ぐらい、もういろんなテクノロジーとか社会の変革とかそういうことを、もうことごとく当ててきてる方が書いた本で、
は
これはね、そのステラーの社会を、一日も早く日本でも、実現できるようにですね、僕は、まあ、こんな年ですけども、できることは何でもやろうというふうに思ってます。
い。なるほど。じゃあもう、年だとか言ってる場合じゃないってことですね。で
そう
も、
なんで
な
す。
んでしょうね。このバートさんのこのバイタリティはどっから出てくるんでしょうね。それはやっぱりいろんなとこに身を置いてるからっていうことですかね。その太平洋挟んでアメリカの西海岸と日本を行ったり来たりっていう、そういう、なんていうか、本当の意味のノマドっぽい生き方が多分その若さの源泉なんじゃないかというふうに勝手に想像しますけども、無料相談とかもなさってるんですよね、きっと。
はい、もうバンバンやってます。
そうですよね。なので、とても話しやすい方ですし、本当にマルチなカルチャーの中で、ご自身磨いてこられた方なので、多分話しやすいと思いますんで、ぜひ、バートさんの、会社の、扉を叩いていただければいいんじゃないかというふうに思います。
ありがとうございま
じゃ
す。まあ、
はい、
YouTube も
はい、
やってますので、
はい。ああ、
バー
そう
ト
です
ちぐ
ね、
さ
YouTube。
で検索していただければ。
わかりました。YouTube の、じゃあ、リンクも貼っときますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということなんで、こう、面白おじさん、バートさんを、皆さんちょっと覚えていただいて、多分、何年かすると、この方、社会のエヴァンジリストになってると思いますんで、今からチェックしていただいて、ワクワクするような未来が聞けて、とっても楽しかったです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。